自分のキャリアに火をつけろパーパスドッグチャンネル。
皆さんこんにちは、パーパスドッグチャンネルキャリアメンターの酒井です。
インタビュアーの修行です。
チーフメンター長谷川です。
いや、ちなみに気づきました、いつもとイントロのパーパス、なんだっけ、ポッドキャストなんちゃらとかって言わなくなった
今回。そうですね、
ちょっと今週からスーッと入るようにしましたんで。
あ、いいと思います。
ちょっと言うのがめんどくさくなってきたなと思って
なるほど。
いや、もともとはね、辛坊治郎のラジオ、ポッドキャストを聞いてこれを導入したんですけど。
辛坊さんのなるほど、あれ、辛坊さんがモデルになってるんですね。
あ、そうです。
酒井さんの、MC の。
またこれもまた、長谷川さんから親父ですって言われそうな気がするけど。
いやいや、そんなことない、そんなことない。そんなことない、大丈夫です、大丈夫です。
いやいやいや、ね、はい。
辛坊さんですか。
はい。さて。
すいません。はいはい。
慣れです。黒岩さんのご紹介
から
お話をお伺いして、総括ですね。はい、今週ね、長谷川さんが参加されてたから、はい、突然出てきて、長谷川さんの時間っていうのがちょっと取りづらいかもしれないですけど、行ってみます？一応。なんか。
あ、そうですよね。
まとめ。
じゃあ簡単にまとめそうですよね。うん、なんかまずそもそも南魚沼出身で、地元の県立高校出られて、東大の法学部に行かれると。で、そこから電通、天下の電通に入られて、20年以上ですか？ずっと営業やられてらっしゃったと。で、その中でトレイルランニングに出会って、で、それが40代前半で、その時にこのね、おじさんとかがもう100キロ、200キロ走ってるのを見て、もう何歳からでも何でもできるんじゃないかっていうふうなことに気づかれて、うん、まあ、じゃあ自分もなんか新しいことやってみたいな、なんて話になって、で、ちょうど人事に、移動された時にコーチングにも出会って、
うん、
で、最終的には、じゃあそれで独立しようということで独立されたというところで、で、今はそのコーチングの事業をご自身でやられながら、地元の、まあ、地域貢献的な活動をずっとやられてらっしゃるところですよね。うん、で、特にやっぱこの辺ですよね、酒井さんも突っ込んでた、この、なんでこう、ね、辞められたのか、トレイルランでなんでこう、その、ね、キャリアを変えるきっかけになったのかっていうところが面白かったですよね。うん、だから。
ちょっとあれですよね。トレイルランをやってて、いつでもチャレンジできるんじゃないかっていうのを見出して退職するっていう、このつながり結構普通、一般的には遠いですよね。
いやいや、そうですよね。そうですよね。
ちょっと
本当に本当に。
5歩ぐらい向こうですよね。うん、ロジック的には。
うん。
それは趣味って終わりますもん。ね、
そうですよね。
そうそうそう。
トレイルランとか、まあ、それこそ、酒井さん、ね、ハワイで、ホノルルマラソンとか行かれて、そういうのに普通、収まりますもんね。
うん。だから、僕もなんか、ホノルルマラソン走って、わあ、もっと頑張りたいっていうマインドは当然あるんですけど、だから何でもできるからやめようっていう感じにはならないですよね、普通ね。
確かに。
ですね。
うん。そうなんですよね。
ちょっといい意味で、もう、ちょっと前に、ね、桂三枝さんの本を読んだんですけど、うん、いい意味でって書いたら、大体何でもみんな許してくれるって言ってたんで、書いて作るんですけど、いい意味で変態ですよねって。
いやいや、本当に。まあ、喜んでましたからね、言われて。そうなんですよね。
そのマインド、まあ、なんだろうな。ね、当然、簡単におっしゃってるけど、いろんな努力もあって、事前準備もされてるんでしょうけど、うん、そこだけ取ると、なんかいい意味の勘違いみたいな話よね。世界もあるかもしれないですけど、でもそこまで思うほどの準備があるってことなんでしょうね、あれもね。リスクヘッジっていうワードもありましたけど。
でも確かにこう組織にね、ずっといると、なんとなく、まあ、さっきのこの黒谷さんのこの、ね、年表というか、このライフラインチャートみたいなの見ても、電通まではこう、広告やってます、営業やってますみたいなところが、新潟になってからドカーってこう、増えるみたいな。やってることが増えるみたいな。うん。だから、なんか、組織にいると、なんとなく僕もそうですけど、なんとなくやってることを、やらされてるからなのかな。だから、逆にこう、何でもやってみたいな、いや、新しいことやってみたいな、みたいな。変化も、ね、変化した方がいいって、クラスも言ってましたけどね。もう、やってみたら全然今が楽しいようになっちゃってるから。
なんかまあ、組織に固執する必要は、 ないんでしょうけど、別にいろいろあってもいいと思うので、そのまま普通にサラリーマン続けながらいろいろやるっても、今時代的にね、できますしね。別に辞めなくても辞めても、まあ、ある意味どっちでもよくて、なんかいろいろ自分が楽しそうなことにチャレンジできるっていうのは、するっていうのが大事なのかもしれないですかね、もしかして。
でも一般的に見ると、例えばまあ、40代半ばとかってですね、次のステップに上がるタイミングなんじゃないかなっ
ああ、
てい
そうで
う。
すね。
空白の40なんて言いますけど、ねえ、迷ってる人が多い中、なんとなく課長から部長で役員に行けるかみたいな感じの世界ですね。このフェーズってね。
まあ、本当に身になるタイミングでね、それこそ20年以上同じ組織にいたら身になるタイミングで、でもやっぱりやりたいことやろうっていうことで、まあね、全く違うことに取り、チャレンジしたっていうのは。
ちなみに、修行さん、どうですか？自分の、まあ、仮に、旦那が45ぐらいで、電通でバリバリやられてて、もうちょっと、トレイルランから、こういうふうに見出したんで、やめようと思うんだよって言ったら、どういう感じですか？
どういう回答がベストかなって、ちょっと心の中で思いつつ、世間一般の方は、東
まあ
京
ね。
で暮らしてて、子供の、まあなんか学区とかも、学区
学区の
と
話
か、
でもそうですよね。教育のこととか考えると ね。
まあね、勉強か。確かに
通
そう。
ってるのに、とか、私立通ってるから、引っ越せないわよ、とか、いやいや言われると思うんですけど、
確かに。
確かに、ずっと頑張ってこられたっていう、近くで見てきた、なんていうか、裏付けじゃないですけど、あの人だったら、やりたいことを、やってのける人だっていうところも、あったんじゃないかって思うんですよね。
なるほど。
まあ、
さ
嫁
す
ブ
が
ロック
夫婦
な
の
かったっ
絆。
て言ってましたもんね。
まあ、一般的にはね、まあ、でも、その辺の時代もだいぶ変わってきたのかもしれないですね。なんかね。
と思います。
今
結
なん
構
かほら、
後
地方移住とかも結構増えてるけど、東京でバリバリ働くのがだけが答えじゃないみたいな世界はやっぱりまあよく言われますけど、あるかもしれないですね。
ると思います。あると思います。またそれも一つ、もしかしたら、私もそろそろ東京に疲れてたわとか、人によってはあると思うんですよ。
どうですか、その一部上場企業の、まあ、例えば電通の上、まあね、企業の役員の妻みたいな感じのステータスって欲しいですか、やっぱり。あんまり気にしない。
そこはそうですね。そういう上場企業で役員してますとかは。
いら
私は
ないですね。
いらないです。
そういう時代になってきた。もう昔でもそういうステータスが、おほほみたいな世界観がやっぱ多いような気がする。お
まあで
ほ
もね、
ほほぐらいで。
それをやっぱり捨てるのにもね、黒岩さんも、電通黒岩じゃなくなることに対する、不安っていうのがあったっておっしゃってましたけど、まあでもね、それをこう、紙に出して見てみると、
書いて
なん
ま
か
した
別
ね。
に、それって、なんかね、確かに自分の、それに関しては多分自分の考え方次第で変わるでしょうし、だからそれがすごくなんか、具体的で良かったですね。こう、やっぱ不安なことを紙に書いて、
書くけどね、書いてみると実はそんなになんか解決できそうなことが書かれていたっていうことなんですよね。確かにね。なんかほら。僕らが小さい頃とかあれじゃないですか。東大出て、電通出てたらなんかちょっと、それなりのエリートで、なんか、すげえ年収ももらって、ステータスも高くて、ちょっと上級国民みたいな感じの世界があるじゃないですか、なんとなく。なんかイメージね。
そうですね。そうね、いわゆる、
だいぶ
で
時代も変わったん
も、
だろうなっていうね。
それはそうです。変わっていってると思うし、あとやっぱなんか使命感というか、地域貢献というか、まあ、そういうところも、もちろん今もされていて、さらにこれからもされたいというところが、なんだろうな、
そうで
今
すよ
から
ね。
の、本当に自分の人生を生きていくというか、
なん
見
か
習
まあ、
いたいなって思う
少
と。
し前に話しました、ソーシャルアクティビストみたいな話で、社会活動家みたいな話、まあちょっと変な話になっちゃいますけど、なんかね、 どっちかというと、ビジネスもさることながら、自分のやりたいことを世の中のためになることをやるみたいな、なんかそういう活動の方が、ハッピーな人もいるってことですよね。やりたいっていう人もいるってことですね。
ご自身のこのパーパス、このまさにこのね、一生人が育ち続ける場所を作りたいっていう、なんかそういうこう、芯みたいのがやっぱりあ
確
る
かに
の
確かに。
で、何やってもきっと前向きになるし楽しいしってあるんでしょうね。
あれね、質問しても、回答できる人って結構意外と少ないですからね。
いやいや、そうだと思いますよ。
自分
な
の
ん
理想
で、
みたいなところって。
本当ですよね。なんでそんなに燃やし続けられるのかっていうと、やっぱりそういうね、ミッションがあるっていうのは、ああ、なるほど。まあ、これがあると、まあ、なんていうんですかね、その仕事の、それこそ電通だろうが、電通じゃなかろうが、関係ないんでしょうね、こういう、
そうです
芯というか
ね。
ミッションがあればね。
なんか途中のさ、慣れですよね。なんか、コミュニティもそんなに嫌だったらやめればいいし、みたいな、いう話もありましたけど、まあ、あの辺のいい意味のこだわりのなさというか、なんか、気楽なか、なんかこう、肩に力が入ってない感じで、なんか、やってる感じが、とても素敵だなと思いましたけど、それ結構コツかもしれないですよね。
なんかこう、例えば、大きな目標を立てすぎてしまうと、それが達成できなかった時とか、またどうやってリスタートしようってなるじゃないですか。
確かに確かに。
それよりも、なんかやめようとか、これやる、これが良かった、じゃあ続けよう続けようとか広げよ
そうか、そうですよ
う。
ね。
ちょっとす
その
みません、抽
辺の、
象的な言い方なんです
いやいや、
けど。
まあ、ちょっと前に流行ったアジャイルじゃないですけど、ちょっとなんかカジュアルにやって、うまくいったら続けて、みたいなのをこうどんどん繰り返していくみたいなのは、
まあ、こ
確
だわ
か
り
にすごく。
すぎないってことでしょうね。なんかこう、
いいね。でも、そういうのが、なんか、こう、マスト感出しすぎると、ちょっと苦しくなるもんね。なんか、ちょっと楽しそうだからやってみようぜ。あ、失敗した。まあ、いいか。次やってみようぐらいの感じでどんどんチャレンジできるといいから、長谷川さんもじゃあ、ちょっと、試しに退職してみたらどうです
そうで予想しましょうか。
か？
試しに。
試しに退職してみて、まあ、なんとかなるか、みたいな。
でもそうだ、黒井さんとかね、酒井さんの指揮と、なんとかなるんだろうなって思っちゃうところは危ないですね。
いや、危なくない、危なくない。
危なくないです、危なくないですか。
修行さんもしっかりです。なんか一個踏み込むとなんか意外となんとかなるみ
まあ、
た
そっか、塩さんもそうですね。ご自身でやられてらっしゃるから。
いな。で、こんなことやりたい。でも、こんなことやりたいんですっていうのがないとあれなのかもしれないけどね。どうなんだろ
それは思いましたね。やっぱ、黒岩さんのトレイルランっていう一つの大きな人生の柱を見つけたからこそ、それ中心で生きていきたい。じゃあ、会社に辞めよう
そう
っていう
ですよね。
きっかけもありましたからね。
なんか、やりたいことないけどやめましたって言ったら、なんか単なるアホな感じがしますもんね。けどそこを見出せるんだったら踏み込んでも、まあなんとかなる時代ではあるような気がしますね。なんだろうな、やっぱスマートな感じがこう漂ってる、今日、前3回のインタビューでしたけど、なんかかっこいいよねっていうね。
そうですね。
ちょっと、
男性から見るとかっこいいわ。
そうっす
め
よ
ちゃく
ね。
ちゃいい。
長谷川さんと同じように、ちょびひげもまたかっこいい。
今日、休暇対応なだけですけど。いや、で
なん
も
か
本当、
ね、
そう
雰囲気がこういいなって思いました。
そう。
パ
なん
ッ
か
と見。
こう、いい意味でひょうひょうとしてて、なんですかね。なんかそれも別に適当じゃないし。
そうですよね。緻密に考えてるけど、すごいリラックスした感じのある感じっていうのがありますよね。やっぱあれが大事な気がしますね。あんま考えすぎない方がいいんじゃないですかね。なんかね、人生なんて。っていう。
確かに。酒井さんね、昔からこう、サラリ感を大事にしようっていう、高い語録で、サラリ感ってなんだっていう。で、サラリ、ね、サラリってこう
なんか、恩
ね、
着せがましいの嫌だなと思ってね。だから僕やりましたとか、私がやったんです、これとかじゃなくて、さらっとやりこなしておいた方がかっこいいよね。
そうですね。
なんか、すげえ
そ
努
の
力
粋
し
で
て
すよ
ます
ねっ
け
ていう
ど、
ね。
つまんねえしな、と思って。
もうぜひ、ね、南魚沼、新幹線で1時間ちょっとなんで、遊びに来てください。
今ね、軽井沢にいるんですよ。
あ、じゃあ、高崎まで戻ってすぐですよ。僕いないけ
戻らな
ど。
きゃいけないんだ、これ。
そうなんですよ。
二
沿
つの
線じゃ
方に
な
行き
いで
たい
す。
なと思ってんだけど、
あ、草津ならもう、同じ高 崎
路
まで
線
行け
で。
ば。もうそう。ぜひね、新潟、そうですね。 スペシャルをやりましょうよ、現地
そう
で。
ですね。なんか業
うん。
界的にも近しい方だなって
あ、
気は。
そうなん、そうですね。だからちょっとね、ぜひ、その
情
今後
報
も
交
いろい
換
ろ
とか
と、
ね。うん。
皆さんで絡んでいければと思いますんで。
そうですね。
うん。
いろいろね、何がどうご縁になるかもわかんないから、
はい。
とは思いますよね。
うん。
はい。ちょっと今日、しぎょうさんはね、福岡から台風の中、汗
本当
水垂
に。
らして帰られて、
ありが
よう
とう
や
ござい
く、
ます。
そうなんですよ。いやいや、とんでもないです。いや、でもこ
何
れ
かを
話
使
して
わ。
るとき、いつ頃のリリースかなと思いつ
確
つ、
かに確かに、そっ
で
か。
も、確かに。
そうそう。
そうなんですよね。
今、なんか近藤のが来週から配信されるから、
来月ぐらい。
5週間後か
ああ。
な。5週後ね。はい。
うん。
そういう日
そ
だっ
うで
た
す
なっ
ね。
て、ちょうどこの、あれだったらカットしていいんですけど、ちょうど今日の収録は、台風7号が、ね、東京に接近してい
そうです
る。
よね。うん。
そんな日だったんですよ。
本当に、しげおさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがと
そ
うご
んな
ざいます。
中、ありがとうございます。はい。
そろそろ、
はい。
この総括の会もお時間になりましたね。
そうですね。い
はい。
や、今回も、長谷川さんのご紹介でお会いできましたけど、黒岩さん、素敵な方だなっていうふうに、本当に思いました。なんか、いろいろこう、共感する部分もあり、もう少しいろいろお聞きしたいなと思うので、ちょっとおじさんにならない程度に日本酒を飲みたいなと思っ
ぜ
てお
ひ
り
ぜ
ま
ひ
すので、
お願いしま
現
す。
地
お待
集
ちして
合
ま
です
。
しましょうか、次回は。
はい。
ということで、はい、第4回目も以上で終わりましょうか。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。